今日は使徒の働き第12章1節から17節です。このところでは祈りの大きな働きが語られています。1節にヘロデ王は教会の中のある人たちを苦しめようとしてその手を伸ばし、ヨハネの兄弟ヤコブを剣で殺したと出てきます。このヘロデ王は実はユダヤ人ではなかったわけです。もともとはこのヘロデ大王、イエス様が誕生したときに、そのイエス様の誕生したと思われる周りの子供たちを虐殺したその子孫であったわけですけれども、ローマ政府によってユダヤの地を治めるようにとそのようにされたわけです。そして彼は3節を見るとこのユダヤ人に喜ばれたという言葉が出てきます。このクリスチャン、そしてまた福音を伝えるこのイエス様の十二弟子の一人ヤコブをこの剣で殺すことによって民衆のその人気を得ようとしたわけですけれども、それでユダヤ人たちは喜び、さらにこのペテロを捕らえるということをしたわけです。四節を見るならば、杉越の祭りの後に彼を民衆の前に引き出すつもりでいたのである。ペテロも殺そうとしていた。しかも4人1組ですから、もう16人の兵士が取り囲む。また6節を見るとこの2本の鎖につながれて2人の兵士の間で眠っていたということです。ですからもうこれは救出のしようがない、不可能だというような状況であったわけです。じゃあペテロはそのような状況の中で、もう明日の朝牢から出されて殺されてしまうという中で、7節を見ると、この御使いはペテロの脇腹をついて彼を起こしという言葉が出てくるわけです。脇腹をついて彼を起こした。ですから彼はぐっすりと寝ていたということであるわけです。そしておそらくはその鎖につながれていた2人のローマ兵も多分もうぐっすりと眠ってるっていうような状況であったと思います。そしてその中にこの御使いが働く。御使いはこのペテロをその牢獄から救い出すということであったわけですけれども、9節に、彼には御使いがしていることが現実とは思えず幻を見ているのだと思っていた。もうですから恐れは一つもないわけです。もう本当に夢の中にいるような思いで、なんと神様の救出が、なされていく。じゃあなぜそのような働きがなされるのか。それは5節を見ると、こうしてペテロは牢に閉じ込められていたが、教会は彼のために熱心な祈りを神に捧げていた。ただそれだけのことです。熱心な祈りを神に捧げる、それが不可能を可能とする。全能の神様の御手がまさに祈りによって動かされるということであったわけです。あのペンテコステの時にも、なぜ聖霊が彼らに臨んだのか。彼らは一ところに集まって心を合わせて祈っていた。そのことによって神様の大いなる御業がなされたということであるわけです。おそらく私たちが今も21世紀日本、そしてまたこの柏原においてなすべきことは何かというと、この熱心な祈りということではないかと思います。果たして私たちはどれほど熱心に祈っているのか、それが問われていることではないかと思います。ですから11節でペテロは本当のことが分かった、主が御使いを使わしてヘロデの手から、またユダヤの民のすべての目論みから私を救い出してくださったのだ。救い出してくださったのはもう主が御使いを使わした。そしてそのことはこの熱心な祈りが 私を救ってくれた。ですから彼はどこに行ったのかっていうと、12節を見るとマルコと呼ばれているヨハネの母マリアの家に行った。そこには多くの人々が集まって祈っていた。実はこのマリアの家、祈っているところは聖霊降臨、ペンテコステのあの宮座が行われた、その祈りの場所であったというところです。ですからそこでも彼らはどうしていたのか、十二節の終わりにそこには多くの人々が集まって祈っていた。おそらくこれは夜中だったと思います。しかしもう自分たちのリーダーであるペテロがもう殺されそうになっている、先にヤコブが殺された、もうこれは大変なことだ。おそらくこれは徹夜の祈りをしていたんではないだろうかと思われるわけです。そしてペテロが門の戸を叩くと、ドロデという女性の召使いが出てきたわけですが、14節を見ると喜びのあまり門を開けもせずに奥に書き込めとですね、もうどれだけその喜びが大きかったのか、そして人々が本当にもう熱心に祈っていただろうかと思います。おそらくはそこの人々は声を上げ、もうそれこそ涙を流し祈っていたのではないかと思います。15節にその祈っていた人たちは、あなたは気が変になる、そして彼女は本当だと言い入り、それはペテロの見つかりだというふうに言ってたわけですけれども、ペテロはなおも門を叩き続けて、開けた時にペテロがいたので非常に驚いた。もうまさにそれは奇跡であったということです。神様は奇跡を必ず行われる。でも必要なのは何か、それを私たちが熱心に祈るということではないかと思います。今私たちの教会に必要なことはこのことであるということを思います。いろんな問題、またさまざまな祈るべき課題がありますけれども、私たちはこの十二章を読んで私たちも熱心に祈るものとさせていただきたいと思います。